皆さんこんにちは。毎月1冊児童書を選んで皆さんにご紹介する番組、今月のおすすめ児童書、さくらラジオの藤木優子です。さて9月になり、アメリカではどの州も新学年が始まりましたね。長い夏休みが終わり、お子さんが学校に行ってほっとしている親御さんも多いのではないでしょうか。ぜひほっと一息の時間にこの番組を聞いていただけると嬉しいです。今月のおすすめ児童書、9月は海外でも翻訳本が発売され、累計28万部の雨降る本屋シリーズや、ワウワウでアニメ化も決定された長編ファンタジー小説光の王シリーズなどで大人気の児童文学作家、日向理恵子さんの新刊、星のラジオとねじ巻き世界をご紹介します。今年2022年1月 PHP 研究所より発売されました。絵は書籍総画を中心に活動されているイラストレーターのアルマさん。アルマさんの描く鮮やかな色合いと可愛らしいキャラクター、そして不思議な世界観が日向理恵子さんの描く物語とぴったり合い、魅力的な作品に仕上がっています。星のラジオとねじ巻き世界は、携帯用のラジオから突然流れた謎の放送、公園の隅に止まっているリプシーという名前の紺色のオンボロワゴン車、幼なじみの死んでしまった大切な飼い猫に似たキツネ、空に浮かぶ正体不明の光る物体、そして体の両脇に足を生やした黒い化け物、こうした不思議な出来事が関連していく中、登場する子どもたちが勇気を出して大きな謎に立ち向かっていく姿が、現代の世界を舞台に生き生きと描かれています。そして作者の日向理恵子さんより、さくらラジオリスナーさんへお手紙をいただいています。番組最後にご紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。では9月、今月のおすすめ児童書、 PHP 研究所より発売の日向理恵子作、アルマへ、星のラジオとねじ巻き世界。作品内容を少しご紹介しましょう。真っ暗な夜中に目を覚ました主人公の小学4年生タケルは、少しだけラジオを聞いて過ごそうと思い、枕元の携帯用ラジオを取り出し電源を入れました。ボリュームをギリギリまで絞ってチューニング用のつまみを回すと、ザザッザザッとノイズがしばらく続いた後、人間の声ではないけど何か言葉を喋っているような高い音が流れました。そしてボリュームを上げようとすると、その謎の放送はスーッと遠のくようにして消えてしまいました。朝が来て学校へ向かう通学路で、タケルは友達の三吉と小鳥に会い、夜中のラジオのことを二人に話すと、クスッと笑って信じていない小鳥と違い、三吉は真剣に話を聞いて考えていました。その日の学校からの帰り道、一人で歩いて公園のそばを通りかかったタケルは、溶かしたキャラメルのようないい匂いを感じました。顔を上げると、窓からいくつかの風船を浮かべた屋台のような紺色のオンボロワゴン車を公園の隅に見つけました。中学生くらいの女の子が突然飛び出してきて、リプシーというワゴン車の前へタケルを連れて行き、お客様第一号記念と言って、お代はなしでタケルにキャラメルミルクとポテトのねじり揚げを押し付けてきました。カウンターになっているワゴンの窓越しには、しわくちゃのおじいさんが黄色く濁った目を細め、歯のない口で笑っている姿が見えます。タケルは急いで家へ向かいました。夕方、自分の部屋のカーテンを閉めようと勉強机から立ち上がったタケルは、ハイツの2階の窓の下、隣の民家との境目の塀の上をむっちりとした白い生き物が歩いているのを見ました。 尖った耳を立て、太い尻尾が芋虫みたいに滑らかに動いていました。また家から脱走してきた小鳥の家で飼っている猫だとタケルは思いました。次の日朝の通学路でタケルは三吉から昨日タケルが話した謎の放送についての話をされました。三吉はいろんな周波数を試したけど、タケルの言っていたような声は聞こえなかったと言い、もしかしたら宇宙からの放送かもしれないと言いました。また学校を休んだ小鳥を心配して様子を見に行ったタケルは、泣いて真っ赤な目をした小鳥から大切にしていた飼い猫のポーが死んでしまったと聞かされました。そして翌日、学校で不思議な出来事が起こりました。4時間目の体育の授業の時、空に浮かぶキラキラと光る物体が現れたのです。生徒たちの何人かが小さく悲鳴を上げて担任の先生のジャージにしがみつきました。非常事態のため保護者に連絡が行き、生徒たちは家に帰ることになりました。その日の夕方のニュースでも光る物体のことは報道され、そしてタケルはそのテレビの映像の中に自分が見た紺色のオンボロワゴン車とそのワゴン車のバンパーのあたりを白い尻尾のような動物の影みたいなものが動いたのを見つけました。さてここまでのお話いかがだったでしょうか。不思議な出来事の謎は解明されるのでしょうか。子供たちの勇気ある行動と友達を思う気持ちが感動のラストへつながっていきます。では9月のご紹介作品、星のラジオとねじ巻き世界の作者である日向理恵子さんよりいただいたお手紙をご紹介させていただきます。桜ラジオリスナーさんへ、お元気でしょうか。お元気であることを願っています。元気でいることがとても難しい、そんな風に感じる毎日がずっと続いています。ましてや子供だったらきっとなおさら。そんな気持ちの中、星のラジオとねじ巻き世界の主人公たちは動き出しました。大人にとってさえなんでと理不尽なあれこれが起き続ける日々、子供たちにとって世界はどれほど恐ろしい場所に見えているでしょう。子供の頃、おもちゃの小さなラジオを持っていました。ちっぽけなおもちゃですが、イヤホンをはめると本当にラジオ放送を拾うことができたのです。布団に入ってからこっそり電源を入れて、こんな時間に人の話が聞こえ音楽が流れてくるとびっくりしたものでした。どんなに遠くで聞いてもラジオの声は昨日も会った人へ話しかけるように響いてきます。ほんの少しだけ途切れた会話の和やかな続きのような声が聞き手を拒まず語りかけてくれます。遠いのにそばにいる声、こんな時だからそうだラジオの出てくるお話を書こう。書き始めるとき私は子供並みに手ぶらです。怖くてどっちへ行けばいいか分かりません。子供たちが今どんな気持ちでいるのかを知りたくて文字を手がかりに進んで行きました。書いていてドキリとしたことがあります。登場する子供の一人である小鳥が、わがまま言って迷惑かけないで済むもんと言った時です。確かに私の指が書いたのですが、書くまでまさかそんなことを言うとは思っていませんでした。多くの大人にとっても未知の状況、何が正しく何が安全か、誰のもたらす情報を信じたらいいのか、それが何年も続いているこの世界で子供たちの中に大人を守らねばと小鳥のように思う子がいるのではないかと、そう思うのです。振り回してしまって何一つ大丈夫と言えなくて、子供たちにごめんなさい。 だけどあなたたちが生まれてきて大人になってゆく世界は、このややこしくってデタラメな世界は、時々バカみたいに素晴らしい景色を見せるんだよ。ちっぽけな一冊でそれが書けたのか自信がありません。だけど本の中で、本の外で、一人でもねじ巻きを目撃してしまう子がいますようにと、そんな願いを込めています。お元気でお過ごしください。元気が出なくてもどうかご無事で。日向理恵子。日向理恵子さん、お手紙をどうもありがとうございました。ラジオを仕事にしている者の一人として、日向さんの言葉はとても嬉しかったです。そして日向さんがおっしゃるように、大人を守らねばと思う子どもたちもいるかもしれません。未来ある子どもたちに希望を捨てずに素晴らしい景色を見てほしいと私も願っています。今月のおすすめ児童書、9月は PHP 研究所より発売の日向理恵子作アルマへ、星のラジオとねじ巻き世界をご紹介しました。この番組ではあなたからの番組へのご意見ご感想、またおすすめ児童書をお待ちしています。お子さんに読み聞かせしてよかった本、またご自身で読んで他の方にもぜひ読んでほしいなと思う作品はありませんか。さくらラジオのホームページ上にあります情報提供フォームに、作者名と作品名、そして簡単なメッセージを添えて、おすすめ児童書宛てにぜひ送ってくださいね。番組内でご紹介させていただきます。また私藤木優子の公式ツイッターfujiki_yuko でもメッセージを受け付けています。あなたからのメッセージ楽しみに待っています。それではまた来月この時間に元気にお会いしましょう。今月のおすすめ児童書、担当は藤木優子でした。